こんにちは。第170回ゴリゴキャストの時間です。今日はカープレイについての質問をいただいたので、そういうカープレイについての話をしたいと思います。
カープレイについての質問、
なんかカープレイで Siri って使ってるかっていう話で、まあ、Apple Music とかさ、音楽とか地図の話とかは結構何度かしていて、まあ、Apple マップと Google マップとどのこうのみたいなやつとか、 Siri を使ってるかどうかっていうのは、まあ、あんまりちゃんと話していない。で、質問してもらったのが、まあ、Siri でこう Mr.Children を流してとか、なんかポッドキャストでゴルゴキャスト流してみたいなことができたら便利なんじゃないかなっていうふうに思って、カープレイを使おうか考えているっていう感じのことを聞いてくれたんですが、俺の場合で言うと、音楽の操作とかポッドキャストの操作に Siri を使ったりは全くしていないんだけど、メッセージやり取り系では結構使っている。で、1回か2回目的地の入力で Siri を試してみたら、思った以上に早くて便利で結構使えるかもなって思った。で、単純に使ってるか使ってないかって言ったら、結構使ってて、これはだいぶ便利じゃないかなって思ってる。
同じくカープレイで Siri は結構使っていて、まあ、メッセージを読み上げてもらう、送る、あとそのカーナビの目的地を解除する。
うるさいからね、最後の方とかが。
そう、もうここまで来たら分かるわっていうレベルになったら、ナビのその音声案内とかが鬱陶しいから解除したくって、でそういう時に解除してっていう、
まあ、それ普通のカーナビでも最近割とあるやつやね、確か。
で、多分その車によって違うのかな。うちの車はさ、ボタンがついてるから、そのボタンを長押しするとピピンってこう Siri が起動してくれるやん。
大抵そういう、なんて言うんだろう、今時の車だと、なんて言うの、オーディオ操作系のボタンっていうのがハンドルのところについていて、長押しで反応するものが多いらしいんだけど、車の世界はあのメーカーとかディーラーによってこう謎の仕様とかがありまくりうるので、こう断言はできなくって、とはいえ多分多くの車ではその長押しで Siri が起動できるから、やっぱあのウェイクワードを失敗するとかがないっていうのがだいぶでかいよね。物理ボタンできっちり押して Siri が起動してくれて、音楽とか流れてた場合止まるので、今認識中っていうのが明確に分かって、そこから話しかければいい。で、それも多分今時の車なら多いと思うんだけど、ハンドルの裏ぐらいにマイクがついているので、そのよっぽど音がひどいというか、周りの騒音がうるさい状況じゃなければ、まあ大概問題なく使える。多分 iPhone のマイクで、昔 iPhone をさ、車の横に立てて、それで音声でなんとかやろうとかしてたことはあったんだけど、やっぱ結構辛くてね、遠くて。そこはちゃんと車に最適化された仕組みが、まあ、今時のやつなら大抵あるから、結構やっぱ便利だね。
音声が聞き取れなくて、うまく認識してくれないは今んとこないかな。まあ、その運転してる人が喋るのにちょうどいいように多分拾えるようになってるから、そこは全然問題なくて、ただなんか目的地名を言うと、そこはなんかありませんみたいなことは言われたりしたことは。
まあ、そこら辺はさ、 Siri がまだまだアホだからね。基本メッセージかな、今から帰るよっていうのができるとか、今だとショートカットと連動できるはずじゃん。で、ショートカットでこう Siri に家に帰るみたいなことを言えば、こう自宅までのナビをセットしてくれて、誰かに今から帰りますっていうメッセージを送ってくれて、なんかをやってみたいなことがワンセットでできるはずなので、我が家ではそれ、我が家っていうか俺にとってそれの重要度が大して高くないのでやってないけど、目的地も全部同時にできるっていう意味で、ショートカット使ったらさらに Siri は便利になりそうかな、カープレイで。
普通に使えるの、そのカープレイで。
うん、使える。試したけど、ただ別にいらんかったから特に使ってない。最近で言うとさ、その Siri っていうか、意外と便利なのがやっぱトランシーバーでさ、車で帰るときに春菜が家にいるって分かってれば、トランシーバーの方が便利な場合も多くって、
まあ、Apple Watch を腕につけてる場合はね。
一応それを
お互いに
それがこう認識できている状況の時でないとダメなのでこう限られているんだけど、
あとね、なんかトランシーバーの場合ビビってきて声が聞こえないとかがたまにあって、
まああれはさ、そのすごい信用できなくてもよくてさ、なんかいちいちメールでなんていうの、ちょっとしたことを意外と書きにくいっていうか、特に口語っぽいものとかだとさ、やっぱ口語はいいのか、その文章の内容によってやっぱ意外と細かいところが伝えにくいとかで音声の方が楽な場合は多く、だからといって電話するのは結構面倒でやる気にならないって場合に、まあトランシーバーもまあまあ使いながら、どのぐらい便利なんだろう、ものすごい便利って言ったら俺的にはやっぱナビの便利さに比べれば Siri が使えることはちっちゃいかな、あったら便利だし使っているけど、
あでも個人的には結構便利で、そのカーナビの操作とかってそのまあ今時どうなのか分かんないけど、その信号待ちの時とかにこうやらないといけないとか、まあ、基本運転中にはできないやん。でも音声でこうやって喋りかけるだけなら、こう運転しながら前見ながらでも全然できて、
まあ普通今時の新しいカーナビはできるんじゃない、ある程度、そのどこまで精度とかそういうのは知らないけど、
うちの車でだけで言ったら、その純正のカーナビについてる音声のなんかやり取りできるやつよりもやっぱり Siri の方が賢くって、ちゃんとこう意味を汲んでくれるっていうか、
まあ、うちカーナビのその止まってるプレイやばいからね、なんかそのカーナビの音声での、あ、自宅に帰る限定だったらカーナビちゃんと認識してくれる、そういう意味ではいいけど、それ以上のことはもう多分期待したらダメなんだろうなっていう、うん、
であと音楽はそもそもまあ自分が聴かないっていうのもあって、そのあるアーティストの曲が聴きたいみたいな欲求が全然ないから、それを音声でやるっていうことが全然ないんだけど、まあ、ポッドキャストに関してはありかもしれない、
ね、まあ、まんまあれだよね、ショートカットでさ、ゴリゴキャストっていう言葉を登録するとゴリゴキャストのポッドキャストが再生、最新から再生されるとか一番古い方から再生されるっていうのを作れるからね。
ポッドキャストの場合は今日はこれ聞こうみたいな感じで、その運転前っていうかエンジンかけてさあ行くぞってこう準備する前に自分で手でやっちゃう、ね、うん、
俺もね、音楽に関しては今結局一番使っているのが Spotify で、 Spotify でデイリーミックスっていうなんかその曲調を統一してくれるのがすごい楽で、しかも終わらないから、
ね、あれってさ Spotify じゃないの、 Spotify、
いやわかんない、カタカナだと Spotify で俺の訛りかな、
わかんない
でね、 Siri の音楽に関して言うとね、もう聴いている音楽とかがね、こう有名な人では全くないからね、そのミスター・チルドレンは正確に聞き取ってくれてね、レッド・ゼッペリンとかなら OK なんだけどね、そこから奥に行くとね、もう全く通じなくてさ、ソーライブとかレタスとか言っても全然ダメでさ、ギャラクティックとか言ったら違うバンド流れるしさ、っていうのでその音楽に関しては俺の趣味と合わないので Siri があんまり使えない。
でもあのこの曲は嫌いですとかたまにブツブツ言ってなかった。
あれ Apple Music の時にその自分の好き嫌いを教えるためにそれはやってた。ポッドキャストじゃないや、 Spotify もその iTunes も優秀で、なんていうの、この曲嫌いやっとけばちゃんとその曲をスキップした上で次回以降それに似た曲をリコメンドしてこないようになるからよくできてるんだよね。でその自分好みをできるだけ進めさせるために、それは運転中結構やってたね、 Apple Music の時は。
じゃあまあ結論としてはカープレイで Siri はまあ使ってる、お互い、
うん、使ってる、普通に使っているんだけど、俺の中の重要度はあるから使っているけど、なかったらすごい不便とか、あってめっちゃ便利かって言われるとまあそんなに困らん。春菜はあると結構便利
かなって、あのね、ないとね、そもそも使わんのじゃないかって、その
カープレイよ
ぐらいには、
あ、そういう意味では超重要ってことだよね、うん、で個人差はあるけど少なくとも使っているっていうのは2人とも共通しているのかな、
うん、お互いね2人で車に乗ってる時はそうそう使うことないっていうか、あのなんかやっといてとか言うから、
うん、うん、
ないけど、一人で運転してる時とか、まあ、子供と二人で運転してる時とかに、あ、メッセージちょっと送りたいなみたいな。
あ、そういうこと考えると確かに、あの、結構欠かせないとは言わんけど、だいぶ重要だね、メッセージを送れるのは。電話もメッセージも、うん、なんだかんだやっぱ iPhone 手に取らなくて連絡ができるのはかなりでかいかも。そのできるだけ運転する前に連絡とかするようにしているから、そんなに気になってなかったけど、ふと連絡できるって考えたら、そういうことをする人ならめっちゃ便利と言えるのかも。
特に子供と一緒の場合さ、
無理だね、
運転する直前にこう今から帰るよってメールする余裕すらもあんまないっていうか、まあ、とりあえず
時と場合によっては結構なる。
車に乗ってもう行こうって言われるし、はいはいって言ってスタートしてから、
まあ、あと5分ぐらいで帰れると思うとか、あと15分とかって言えれば
っていうのにはすごい使ってるし、まあ、カープレイ以外の場面で言うと iPhone でとかだとめっちゃ使ってるっていう。
うん、めっちゃ使うね。もうリマインダーに何とかを追加、買い物リストに何々追加とか、もう Siri がなかったらやる気にならんっていうレベルでは使ってるね。
うん、まあ、特に一番便利なって思うのが買い物リストかな。その料理してる最中手が使えない状態で、まあ、入れれるっていう。
買い物リストと、あとごくごく稀にタイマーが1個で足りない時に使うとかやるね。まあ、そういう意味で Siri はやっぱすごい便利になったね。でカープレイもマップもやっぱ便利になってきて、個人的な話で言うとカープレイ対応のナビを買ってそうそう損はしないと思いますっていう。5万円ぐらいで買えるんだったらかなりありなのかな。5万円ありかな。今のカーナビの世代にもよるのかな。
うん、
とか車はあと何年乗るかによるのか。3年後ぐらいにもし車を買い替える可能性があってカーナビを新しくするんだったらその時でいいもんね。5年乗るならなんかこうもう十分元が取れる気がする。
今現在でもどんどんどんどんその Siri の認識精度とか Siri ができること自体は増えていってるから、
できるっていうか、なんかこう失敗率が下がっている。
うん、もう本当一番最初の最初はさ、なんだこれはっていうぐらいのレベルやったのが、今普通になんていうの、ネイティブにこう話しかけるだけでいろいろやってくれるやん、学習して。だそういう意味では今後のことを考えたらどんどん多分使えた方が楽で便利で、その主流になっていくっていうか、ずっと言ってるような音声入力が、まあ、メインじゃないけど、電柱
がメインになるだろうね、うん、それが
っていうことを考えれば導入の価値は全然あると思う。
あとね、マップがね、あの進歩しまくっているからね、この半年ぐらいは超楽しかった。
早いよね、ほん
とすっげー変わった。5月の時ともう全然違うからね、マップのレベルが。そこをまだ多分あと1年2年はその超変わっていくところを楽しめるっていうのがあるよね。ということでカープレイのやつを買ったらいいかどうか、まあ買ったら損はしないと思いますっていう結論なのかな。
この人は今カオーディオに iPhone を有線でつないで、その音楽とかポッドキャスト再生に使ってるっていうか。
うん、まあそれでもね、割と十分便利っちゃ便利だからね。
その場合ってさ、その iPhone を操作しても変わらないの？ iPhone で例えば Siri を使ってこう音楽を変えてとかって言ってもダメなの？
多分あの iPhone が手元で割と近ければいけるんじゃないって思うので、よく考えたら意外とそれでもいいのかもしれないね。
iPhone SE って普通に Siri 使える？
使えたはず。というか、まあ、今時のやつ相当古くなければ4とか 5くらいからもう使えるんじゃなかったっけ。忘れちゃったけど、そうだね。あのさっき結論を言って春菜の話で伸びて変わってしまったけど、 iPhone を近くに置いて Siri が使えたら意外とそれでいけるかもしれない、それでもいいかもしれないですねっていう。
ただそのあのワードを言わないと認識ができないとか、
うん、あれがねうまくいかないと、そこで脇よそ見とかしちゃうとやっぱあんまよろしくないからね。そういう意味ではまあ悩ましいところなんですが、確かに、
うん、あれ物理ボタンがあるからめっちゃ使うっていうのはある。
うん、親指でいけるからね、手元の。それはでかいかも。まあどっちつかずの結論になりましたが、大体そういうもんだと思うので、 カープレイについてそんな感じのお話でした。